ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させていこうというコーナーです。私林ともみがお届けしています。さあ今日はミュージシャンです。ゲストは、それではご紹介しましょうか。プラネットラブのお二人なんですが、プラネットラブ主催でボーカル、キーボード、作詞、作曲、そして編曲も担当されているという伊藤盛人さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
そして、このプラネットラブではおこととダンスパフォーマンスを担当しているというアルテミスみゆきさんです。
こんにちは、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。そしてまたそれとは別にお二人とか他の方も関わってらっしゃるんですが、伊藤さんがリーダーとなってハッピーママプロジェクトというねプロジェクトも立ち上げてらっしゃるということで、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、このご縁をお話ししたいんですけど、実は、プラネットラブさんって、まあ、4人のメンバーがいらっしゃるんですけど、はい、その中に、ドクターがいて、で、うちの娘が、ちょっとお世話になったドクターが、なんかそういうバンドをやってるらしいよ、プラネットラブって言うんだよ、ということを聞いてまして、いつか出ていこうというふうにずっと思っていて、で、うちの夫がお世話になっている、ま、テレビ局のディレクターさんと親しいプラネットラブさんがある。でも私は名前が一緒で全く別物だ。私は勝手に、うちのドクターは親父バンド的な、バンドだろうとずっと思ってまして、で、お二人のことも、その夫を通じて、ディレクターさんのね、ブログなんかでも見ていて、で、つい本当に最近、その方が主催をするガムシャラ会という異業種交流会でもお会いして、名刺交換もしたのに、そこでも気づかず、同じ名前でも違うもんだなって勝手に思い込んでいたら、同じプラネットラブさんだったという。そう
ですね。帰り際にお会いしましたけど、でも私実はピンと来たんですよ。
あ、本当ですか。
本当に後で言ってましたよね。
言ってました。
なんか本当に心が本当に、
ご縁ですね、うん、
本当にそう思いました。
はい、まあ、そんなこんなでご縁があるということで、まあ1983年から伊藤さんね音楽活動をされていて、で、1993年にプラネットラブ結成して、でみゆきさんが入ったのが2008年ということなんですが、はい、でもちょっと福祉にも縁があるんですよね。
そうなんですね。
お二人とも、はい、みゆきさんが、はい、まあ、ダンスを始めたきっかけもご病気。
そうなんですね。子育て中に、まあ、難病、度重なる難病になりまして、それで大好きなことを一つ始めようと思いまして、思い切って自分を変えて、まあ、大好きだったダンスと音楽、はい、それを子育て難病の中、はい、乗り越えながら始めたというのが、まあ、きっかけなんですけれども。
この難病というのをもし差し支えなければ伺っていいですか。
まあ、両親が次々とちょっと癌で亡くなった後、膠原病っていうちょっと、はい、なんだろうって最初分からなかったぐらい、そうですね、はい、でもそして、バセドウ氏病という、はい、全部一気に顔に出ちゃったんで、
免疫系の病気ですよね。急に
やっぱじわじわと調子悪くなったっていうのが、まあ、5年ぐらいかかりました。なかなか分かりにくかったっていうのが、なんかしんどいなっていう状況と、はい、まあ、子育てもございますし、うん、まあ、両親が亡くなった直後でしたので、うん、そのまあ看病やらいろいろなことも全部含まれて、はい、結構分かりにくかったことが始まって、無理がちょっと重なったってもあるんですけど、
はい、でそこでこれを乗り越えるためにはダンスだと
思いましたね。音楽を聞き、大好きな音楽を聴いて体を動かそうっていう、
ダンスはもともとやってらっしゃる。
そうです、4歳の頃から。そうですね、
でも
クラシックバレエやってました。
ダンスがあったのでね、伊藤さんとも出会えたということだと思うんですが。
そうですね。でも不思議なことに本当4歳からクラシックバレエ始めたんですけど、どうもふるさとがご一緒だったようで、本当に
知らない。お二人とも今名古屋に住んでらっしゃるんですが、ふるさとは県外、
四日市という県外で、
三重県、
そうだったんですね。それも全然知らずに 出会ったんですけれども、
ご縁ですね。
ご縁ですね。
ちなみに聞いてらっしゃる方も気になるかもしれませんが、アルテミス美雪さん、はい、日本人の方で、
よく聞かれるんです
けど、芸名ですね。
そうですね。でもギリシャ神話の女神を名乗っております。
はい、はいはい、素晴らしい、ぴったりのお名前
です。いや、お恥ずかしいんですよ。やっとちょっと恥ずかしいと気持ちも前向きになりましたけど、
はい、でおことも惹かれるんですね。はい、そして伊藤さんなんですが、はい、伊藤さんもちょっとご病気を
ご病気をやりましてですね、はい、1月の11日にですね脳梗塞をやりましてですね、ちょっと今言語の方とちょっと右手と右足ちょっとまだちょっと感じてるんじゃないですよね、それが終わったと思ったら2月の16日に心筋梗塞がありましてですね、これも
続けて
ダブルできたものですから、ちょっとね今もまだリハビリ中っていうような感じなんですけどね、でもおかげさまで普通の生活には支障がなくないような形になったんです。本当にこの皆さんのね、おかげだと思ってますけどもね、
これ仲間の皆さんもびっくりされましたね。
そうですね、僕がいないと何もできないバンドですからね
そうですね、ご自分で言われるところがまた素晴らしいんですけども、
間違いないです。
でも前兆はあったんですか、伊藤さん。
やっぱり僕は家族性の高脂血症ですから、ちょっとやっぱり胸の痛みはあったことはあったんですけどね、でもそれはでも脳梗塞になるとはちょっと自分でも思わなくてですね、朝起きたらもう右半身全身麻痺で、恐ろしい思いをしましたね。
でもここでこう復活されたということは多分すごく
意味の深いこと
ですよ ね、またきっとこれからの、ね、音楽作りにも反映されていくのかなという気はするんですけど、
病院に行くとやっぱりそういったこういう福祉ということで、介護ということにすごいやっぱり自分でまた思いが込めましたですね、もうやりましたですね。
胃寒会というね、この地元の方もたくさん参加されているんですけど、医療の医に看護の科に介護の会で胃寒会っていう作ってるじゃないですか。でこの地域の方もたくさん参加されてるんですけど、そちらにも2人よく顔を出されたということを聞きましたが、
そちらでもハッピーママを歌って合わせていただいたり踊ったり、そういう活動させていただいてました。
だからもともと福祉にはこう心を寄せてらっしゃったということですかね。
そうですね、僕も38歳の時に心筋梗塞やって、その時からちょっとやっぱり
2回目なんです
ね。3回目です。
3回目。
49の時と、あと今やった58ですね。
すごいですね。
結構じゃあ長いスパンを置いて10年ぐらい経って、
10年スパンですね。
これってやっぱり食生活とかを気をつけていてもやっぱり家族性のって言われましたので、
そうですね、家族性ですからなかなかその植物だけでは 食物だけではなかなかね、これをコントロールできないんですよ。
なので、そのこともあって福祉にも心を抱いて
そうです
ね。この地域というと介助犬総合訓練センターシンシアの丘があるんですが、その応援ソングも作られたそうですね。
はい、そうですね。
いつ作られたんですか。
去年の6月だったと思います。
はい、でこれはじゃあ CD にはなってないんですが、ちょっと音源をお持ちということですので、ちょっと聞いていただきましょうか。じゃあ、早速流していただきましょうか。
君がそばにいるだけで心が癒されて、どんな時も君と一緒さ、嬉しい時も悲しい時も、もっともっと遊ぼう、しうしあしうしあ、ずっとずっと君を呼びたい、辛いことも 喜びを知ったのさ。
はい、あ、ちょうどワンちゃんの声も流れてきましたけども、シンシアの丘というこのネーミングもね、あのシンシアとい う, こう活躍した介助犬がいて、ね、まあ、今亡くなったんですけども、ね、ネーミングされているんですが、いい曲で伊藤さんの声なんですよね。
そうなんですよ ね,、
はい、
ねえ、ちょっとぐっとしびれるような、う癒される歌声なんですが、です、ね、これはなんかどんなきっかけで作ったんですか。
これある、
はい、
このしゅ、なんだっけ、
うん、ワンちゃんの大好きな
大石、はい、さん、
大石さん
だから、ね、はいはいはい、大内博之さん、
そう
そう、
はい、ワンちゃん大好き、ワンちゃんがつなげてくださったのかなとか、
はい、
とかシンシアってアルテミスって、英語読みでシンシアっていう、
はい、
そうですから、
あ、そうなんですか、 それも偶然ですね。
調べたら本当にそうで、なんかそういうなんか力が集まってできたのかなって思ってます。
大内さんね、名古屋のタレントさんを集めて、ご新社の顔を応援しようということで一生懸命やられているんですけども、素敵なでも曲が、
できたのが本当ね嬉しいですね。
できましたね。で、さっきちらっとおっしゃったハッピーママという、はい、でこれもハッピーママという曲があって、でこれみゆきさんがダンスをして、いろんなところに回っていらっしゃるんですよね、はい、でこの曲ができたのはもうだいぶ前なんですか。
13年ぐらいかな、はい、
で幼稚園とかでも回っても子供が踊れて、
ママとお子さんが一緒に踊っていただいてっていう、簡単な振り付けですから、
はい、
すぐに覚えていただいて楽しんで踊っていただけるので、踊れない方でも踊
れる。これじゃ依頼があったところに、スケジュールが合えば行かれるという、で伊藤さんはじゃあ13年前にこのハッピーママを作られて、でこの曲もすごい話題になったんですよね、うん、
そうですね、結構新聞等にやって、
はい、
フジテレビの方にもかけていただいたし、
はい、
非常にその時は良かったと思いますけど ね、
はい、だから幸せっていうテーマで、幸せっていうのは日常のほんのささやかなことからあるんだよっていうテーマを載せた、
はい、
それがテーマに載せた歌なんですね、はい、
でこれがじゃあ13年前にできた曲なんだけども、改めて今こう復活したというのは、やはりみゆきさんが入って、振りがついたというのは大きいですかね。
そうですね、活動の範囲が増えたかなと思って、でも可愛いアニメーションもありますので、
はい、でこれにまた携わっている方が尾張旭山在住のフィギュアクリエイターの中野君雄さんも、
はいはいはい、
ね、以前サンキューにも、ね、出演していただいたことがあるようなんですけど、映像作家の中野さんも、
今からすごいですね、今ね、
すごいですね、はい、ぜひまたプラネットラブさんのサイトからハッピーママプロジェクトも、ね、見ることができるので、じゃこちらのプロジェクトの方もじゃ今どうですか、ご病気されて、今はお休み、これから
まだでも
ちょっとまあ今休憩中です
から、
リハビリ中ですから、
やめることは、
まあ、秋ぐらいからまた活動していきたいと思うんですけど、ね、
全然歌える雰囲気ですので、
月に、まあ、3回ぐらいのコンサートはしてますけどね、
ぜひね行っていただきたいと思うんですが、はい、じゃあ後半にももちろんお話をお伺いするんですけど、ぜひここで一曲、はい、プラネットラブさんの曲をお願いします。
じゃあ
曲紹介を、
おことの入っております月追い人という曲です、どうぞ。
高く縛りが来る。 影の揺れて届かぬ想いに影を踏む。すみれ色した夕暮れに影
ともみとともに、今日はプラネットラブからお二人に来ていただいています。リーダー主催の伊藤盛人さん、そしてアルテミスみゆきさんです。ハッピーママプロジェクトというねプロジェクトも立ち上げてらっしゃるんですが、あの月追い人を聞いていただきましたが、本当は8分ぐらいある曲で、はい、まあ、最後は盛り上がるということなんですが、はい、ね、途中まで聞いていただきましたけど、はい、ちょっと酔いしれるような幻想的な曲ですね。
そうですね、僕プラネットラブって言って、まあ、プラネットってのはまあ星っていう形なんですよね、そのなんかそのきらめきとかそういうのがすごい好きで、幻想的ファンタスティックなものが好きなんですよ。でこの曲はね、自分で作ろうと思ったんじゃなくて降りてきた曲なんです。弾いてたらもうメロディーがスッとできてきて、
よく音楽家の方って言いますけど、本当にこう降りてきて、
そうなんですよ。作曲シンシアもそうなんですけど、これも降りてきた。で無理に作ったってんじゃなくて、でこの曲のメロディー聴いたときに琴のイメージが来てですね、
みゆきさん、
ええ、
だからみゆきさんが入るまでは琴はなかったんですもんね。
なかったです、はい、
メンバーの中には、はい、
思議ですね。
不思議ですね。
しかもアルテミスは月の女神なので、もう月
酔
い人で
全部一致して、月酔い人というあの酔いは酔いの明星の酔いで、このタイトルがまたいいですね。まあ、
最初その酔いっていうのは、
酔っ払ってる酔いって
。それは違う
って言って。酔い待ち草とか、
この字になって、
なんか7回ぐらい題名も変わりましたね。
最初はかぐや姫のイメージがあったもんですから、竹取物語とか、
3月の月というので弥生月だとか、星になれないとか、
そういういろんな題名ができたんですけども、
で出会ってそしてお琴が入ることによって、曲名も決まることができたという不思議な、
でも、まあ、これからね、ご病気されたんですけど、こう復活されたので、もうどんどん夢もあるかと思いますけども、
やっぱりオリジナルの曲をねどんどん歌って皆さんに広めたいと思うんですけどね、あともう一つはですね、日本のですね、唱歌とかですね、童話をですね、そのメロディーのその良さとかですね、歌詞の美しさ、これも同時にですね、皆さんにお伝えできたらなと思ってます。
そう、たまたま昨日私が出たイベントで、言われていたんですけど、やっぱり90歳のおばあちゃんに、どの曲をっていうと、例えば海とか、ふるさとって、やっぱり子供の頃に習った曲がずっと心にあるんだなって、やっぱり唱歌とか童謡って素晴らしいなってことを言われてましたね。
そうですね。
じゃあぜひ、
おことを担いで、
本当です、
ね、皆さん
の慰問もされるんですよね。
そうです、
この、エリアにもいらっしゃったということなんですが、
慰問させていただきました。
その時はみゆきさんがことを弾いて、
唱歌童謡を歌わせていただいて、本当に、おばあさまたちが、もう力強く歌っていただいたのに、本当に涙が出てまいりました。
なんかこう喜んでもらえると、逆にこちらがこう元気をもらえるという、
そうです ね、また生かされているっていう気持ちがまたまた、湧いてきます。
そうですね、みゆきさんの旬な話題として、こう今東海高校の桂方歌劇団をずっと指導されているって。
そうなんです、
ちょっと桂方歌劇団って私は結構注目してるんですけど、
ありがとうございます。
知らない方のためにちょっと説明をすると、桂方を逆から読むと宝塚、
まさに宝塚歌劇団の男の子バージョンですね。
東海高校って、まあ男子校なの で、男性がやる宝塚版で桂方歌劇団、すごい長い歴史が、もう10年ぐらい、
そうですね、今年で10年になって、びっくりしてます。本当にで
長いこと教えてらっしゃる、
まあ、10年目になりますね、はい、
でドラマ化の予定が、
私が見えてまいりましたので、はい、楽しみにちょっと、
だってウォーターボーイズだって一世を風靡しましたよね、
そうですね、
あれも実話なんですよね、じゃあこれいつ頃か分かりませんが、でも結構近い話ですか、
まあ、秋ぐらいかなっていうところなので、楽しみにしてください。
でモデルがこの東海高
校、モデルがそうですね
っていうことで、じゃあなんか主題歌とか歌えるといいですね、
そうですね、ぜひ
ぜひ
ぜひ
広がるといいですね、
ね、
本当にね、これこの前も文化祭で僕去年行ったんですけどね、涙が出てきました、その皆さん一生懸命やってられるのを見てね、本当に僕もそんな興味なかったんですけどもね、その男性がその女性をしてっていう、全然そういう関係ないんですよ、本当にね一生懸命やったその汗とかそういったものが全部出てくるとね、本当に涙出てきますよ、
ね、よくこの感想を書いてらっしゃる方も皆さんもう泣けてきたと、あと最初の頃に比べてすごいこうグレードアップしたとか書いてあるのも見たんですけど、
そうですね、
衣装がすごいです、衣装
もメイクも、
それ本当に自分でも、びっくりしましたね、
これ教えるのはやっぱり難しいんですか、
まあ、ダンスも歌も初めてっていう、まあ、 まあ、ミュージカルですから歌は皆さん今の方たちはお上手だったりしますけど、うん、やはり独特ですね。やっぱり宝塚 の、うん、このダンスの振り付けも、はい、お歌も、まあ、全く初めてなので、もうでも若いあのエネルギーでもう純粋に素直に習っていただけるっていうのは何よりの力だと思って、うん、そう困難というよりかは、まあ、あの楽しくお互いに心を通わせながらやっております、
はいはい、ぜひちょっと機会があったら、はい、ねえ、ぜひ、
あの長い歌詞をどうやって覚えるかなと思ってね、それやっぱり
頭いい。
あ、まあね、東海高校皆さん勉強ももちろん一生懸命で、だから部活動とはまた違うんですよね。
全く違いますね、有志、うん、だからその時に集まった子たちとかいうのにまたそれもいい仲間ができてよかったなと思って、
うん、だからこう今まで芝居をやってきた人とか歌もやってきた人っていうわけでもなく、なん、まあ、経験ある方もいるかもしれないんですが、
まあ、あまりないと言って、
でも配役はオーディションなんでしょ。
最近は
オーディションですよ。
いや、
オーディション
去年ぐらいからですけど、それまではもうやりたくないのにこうさ、うん、連れてこられたとか、もう全然人数も集まらず、もう初めての取り組みばかりだったんですけど、まあ、去年あたりから、うん、あの積極的に、はあ、
でもこれも、まあ、頑張ってきた成果ということですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、まあ、これからね、あのハッピーママプロジェクトもそうですけども、やはりあのいろんなとこ回って、はい、子どもたちに夢を、
そうですね、
そして日常の大切さを伝えて、で、おじいちゃんおばあちゃんにも
癒しです。あと癒しですね。癒し、
元気になっていただいて、
ね、どうですか伊藤さんは、やはり病気を経験されたので、また曲作りの面でも違うんじゃないかってさっきお話をしたんですが、伊藤さん自身3回の心筋梗塞から
奇跡の人です。
あの世から戻ってきました。戻ってきましたんで、やっぱりそういったあの幻想的なんじゃなくて、スピリチュアルのそういったのもちょっと、いや最近やってますんで、
教祖です、
まあ、とにかくいい波長で、あの皆さんが歌って、あ、よかったなって思ってもらえるような歌を歌っていたり、あとメロディーにこだわるんで、僕メロディーが美しいメロディーを、そうですね、歌っていきたいと思ってます。
何曲ぐらい今まで作られたんですか。
まあ、その歌付きですと100曲ぐらいですね。あのインストゥルメンタルを入れるともう数百曲あると思うんですけどもね。
だって CM ソングとかも、ね、
はい、やってます、はい、
手掛けてらっしゃるということですので、まあ、以前はあの仕事をしながらということだったんですが、はい、今は音楽活動で、
一本でやっておりますので、よろしくお願いいたします。
ジャパニーズソウルですね。
ジャパニーズソウル で、はい、でこれやはりあの例えば福祉施設とかこういうこうイベントに来てほしいとか、はい、そういう依頼はじゃあネットで、
ネットよりもやっぱりつながりの方が多いですよね。はい、そういうネットじゃなくて
口コミで、
口コミとかやっぱり、意外とね、CD 聴いたりもやっぱりライブの方がいいねっていう評判があるんで、その時に結構決まる場合が多いんですよ。ライブ的にね、今度来てほしいとか呼ばれることが多いんですね。
またぜひライブにもお越しいただければ
、次の予定って何か決まってますか。
7月のですね、7日の、
あ、もうすぐですね、7月7日土曜
日、
白鳥のイタリアンのレストランなんですけどね、
はい、
名前がちょっと出てこないんだけど、
イタリアンレストランっていうだけですけど、まあ七夕なので本当にいいコンサートができると思います。
あと19日が、
はい、
ヤゴトのポップコーンですね。
ヤゴトのポップコーンで、
15日ガマゴリのホテルも
やってます、ね、あ、結構入ってますね。
入ってないとか言って休憩とか言って、実は
リハビリ、
リハビリと言いながらも、実はしっかり、あの十何曲お歌いになってらっしゃいますか。はい、
じゃあ7月7日にあって、15日にあって、19日にあるということですので、はいはい、またあのプラネットラブさんホームページもありますからね、はい、こちらもご覧いただきたいと思いま す。じゃあ、あのでもくれぐれも無理なさらないようにね、体、ね、と相談しながら、たくさんの皆さんに癒しを、
はい、はい、
届けていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のともみとともにミュージシャンプラネットラブからお二人いらっしゃっていただきました。伊藤森人さん、アルテミスみゆきさん、ハッピーママプロジェクトというプロジェクトも立ち上げてらっしゃいますので、プラネットラブで検索してみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。
ラジオサンキュー FM84.5